明けまして。先週やったこれ。いやいや、もう1月ですよ。1月11日ですよ今日。ワンワンワンダフルですよ本当ね。犬年ね。もう一回僕が犬派だっていう話しましょうかね。いいですか。あのね、最近ね、老眼がひどい。いや、なんかね、こう、もう、年の話は僕はしたかないんですよね。いつまでもヤングですよと。なけれどもね、まあ、僕いつも乗り物乗るとき、こう、ヘッドホンじゃなくてイヤホンするわけですよ。で、イヤホンを、こう、耳入れようって思ったときに、L と R ってちっちゃく書いてあるじゃないですか、これ、こっち右よ、みたいなね。あれがね、なんか、何みたいなね。なんつったわいみたいな。なんつったわじゃないな。どっちやどっちやみたいなね。ちっちゃい、丸の中に L って書いてあるのがなんか見るときちょっとしんどかったりするんですよね。でもええわみたいなね、ええわなんないな。でもうどっちでもええわと思って入れたらなんかちょっとこう座りが悪いというかですね、ポロッと落ちたりね。でなんか音漏れしてんじゃないかって気になってみて、こう抜いたり入れたり抜いたり入れたりしてみたい。なんかね、この老眼から始まるエトセトラみたいなね。あとね、まあ、明るいとこだったら大丈夫なんですけどね、暗いとこでね、名刺交換をしてね、この前、何やったかな、忘年会か新年会の後に、外に出てから、ちょっと申し遅れましたみたいな感じで名刺交換させていただいて、まあ、外夜なんで暗いわけですよ。で名刺いただいたんですけど、まあ、お名前ぐらいの字は読めるんですけどね、裏側にこう、その方がやってらっしゃるお仕事の内容が書いてあって、で、まあ、ちっちゃい字で結構びっしり書いてらっしゃったんですよ。でまあ、裏目見ていただければとかって言って、ああって裏見て、で、まあ、こういうお仕事やってるんですとかってこうちょろちょろちょろっとお話しされたんですよ。でその上に書いてあるみたいにとかで言われたんですけど、見えんわけですよ、ね、なんかね。片目ずつこうつぶって見てみたんですけど、見えんなと、ね、でも向こうはなんか仕事内容の解説してくださってると、どうしようと思ったんですけど、なるほどとか言いながらね。これね、反省してますね。ちゃんとね、まあ、明るいところで読んだら読めましたけどね。まあそんな老眼が深刻な、まあ、老眼なのか疲れ目なのか分かんないですけどね、ドライアイなのかも分かんないですけれども、ちょっと目がチカチカする1月11日お送りいたします。
1円カズリコの日本の会議は、
こんにちは、エンイチこと1円カズリコです。日本の会議は今回も私の会議はのように粘り強く見とどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。ワンワンワンワン。いや、しかしあれですよね、なんか11月11日はポッキーの日でしょ、プリッツとかポッキーでしょ、1月11日は何ですか。川です、川の日ですか。なんかよくわかんないですけれども、まあ、とにかく目って大事ですね、本当ね。だからもう最近目薬をね、さしてないんで、夕方ぐらいになるとまあね、目が乾くというかね。一時期ね、僕メガネしてたんですよ。メガネしてたんですけど、まあ、冬になるとコンタクトに変わると。なぜかというと、移動中マスクするじゃないですか。なんかこう鼻の横から出てきた湯気でですね、湯気っていうか呼気でね、メガネが曇るんですよ。なのでコンタクトにしたら、まあ、目がしばしばするわ、名刺は読めんわと。もう目は口ほどに物を言うですよ。全然違うわ。まあまあまあまあ仕方ないっちゃ仕方ないんでね、こう付き合っていこうと思うわけなんですけれどもね、しかしながらです、しかしながらですよね。なのでここでもう、こう目はね、その老眼的なものに人はなっていくんだと、ここで諦めちゃいかんわけですよね。あとはもう、そういう年だからみたいなね。例えばまあまあ目はもう仕方ないにしましょうよね。でももう老眼が始まるような年だから、もう新たなチャレンジはしてもダメなんじゃないかとかね、もうそういう年だから恋をしちゃいかんのじゃないかと。恋はしちゃいかんです、僕はね。妻子、妻子はないですね、妻アルミですからね。そうなんですけれども、なんかね、こう自分にこうね、なん ことあるごとにこう自分に制限をかける人おるじゃないですか。なんかあとはこう忘年会の時にすぐね9時ぐらいに帰ろうとする不届き者がおるわけですよちょっと僕この辺でとかっつってね、どの辺やねんそれはと、えもうですかと、もう一軒ぐらいまだ電車もあるしいいじゃないですかと、こっちも話したいこともあるし、いろいろねやっぱほら人に興味を持つ派の僕としてはいろいろ伺いたいこともあるし、だけれどもなんかもう明日も仕事がと、まあこれ100歩譲っていいにしましょう、でもですねなんかこういやもう無理が効かないんでとかですね、もうお酒ダメになってきましてねみたいなね、こらこらこらこらと思うわけですよ。でまあまあその肉体的なものは仕方ないにせよ、この精神的なもんですよ、もうこんな年だからとかですね、もうこうなっちゃったからとかですね、冬だからとかですね、犬年だからとかですね、新月だからとかですね、満月だからとかですね、まあまあ分かんないですけど、なんかこうだからこうあるべきだみたいな話を聞くとね、ちょっとだけ僕あの酒が進むというかね、ちょっとムッとするんですよね。なんかねこう自分はこうだからこうあるべきだみたいな、まあこれはよくねメルマガとかブログとか書いたりとか講演会でお話しますけれども、こうあるべきだとかこうあらねばとかですね、このべきだのねばだのがですね、もうなんか私あんまり好きじゃないわけですよ、ね、
一円和彦の日本の入りは。
だからね、まあ僕自身で言うとね、先週こう自分の目標を発表しましたけどね、人に興味関心を持つとね、だからね、まあ、今までどっちかっていうとこうあんまり人に興味を持たないチャランポランな、なんか、うん、適当キャラみたいなね感じで来てましたね、来てましたけどそうなんですけどでまあ周りにいらっしゃる方もそういう話をすると、ああそうだよねと、分かる分かるみたいな、まあ、そういうこう賛同の意見をたくさんいただいてるわけですよ。でこういう意見をねいただけばいただくほど、こうあるべきだみたいな自分の中に固まってくるんですよね。なんかこうチャランポラにせないかんとかですね、なんかちょっとおちゃらけないかんとかですね、こう人を多少不愉快な気持ちにさしてもなんかイエーイとかやらなあかんとかですね、そうなってくるわけですよ。自我に目覚めるじゃないけど、自分とはこうあらねばならんみたいなね、ということになんかなってきてるなと気づいたんですよ僕ね。でこれじゃいかんと、ね、自分はこうあらねばならんみたいなね、このねばだのべきだのですね、これを一回ぶっ飛ばそうということで、まあ2018の目標はね、この正反対のことをやってみたらどうなるんだろう俺はみたいなことをまあやってみたわけなんですけれども、さあこれどうなるかはね、2008年年末号をお楽しみにしていただければと思うんですけど、やっぱり無理でしたガチョーンみたいなこと言ってるかも分かんないですし、いややっぱりね真の幸せとはこういうことなんですみたいなねことを言ってるかも分かんないしね、もう一円和彦の人を動かすみたいな本出してるかも分かんないですし、まあどうなるか分かんないですけれども、とにかくねなんかこうあらねばとかこうあるべきだみたいな、これがね自分の中に芽生えてきたら、あえてわざとまあ成功するか失敗しないするか分かんないけどもぶっ壊してみようというのがね、まあ僕のなんか大事にしてることでね、うん、まあ、これがあったから、まあ、今のこう自分があるのかなと思いますし、こうやってきたからこういう残念なことになってるのかなっていう部分もありますし、まあ、とにもかくにもね、まあ、僕の中ではこの僕の教授としてはですね、べきねばをぶっ壊せみたいなねっていうのがあるわけですよ。
一円和彦の日本の生え際。
でこのべきだのねばだのね、もう何ですかもうこれはいやでもこれね自分ねなかなかね気づかないままにこうなんか自我ってこう固まってくるというか、なんか気づかない間にこう自分のこう無意識の意思決定の物差しになっちゃってるというかね。だからね意識してないとそっちにスーッと行っちゃうわけですよ。なんか例えばなんでしょうね、ネバ出てけん、肝心な時に出てけん、これ一番ダメ 何でしょうね、例えばこう接客って何やねん、まあ、仕事の話で言うとね、僕のテリトリーの話で言うと、なんかこう接客販売してる人はこう愛想よくお客さんに気持ちよくなっていただく接客をせねばならんと、というもう 100% それを信じ取るような風潮じゃないですか、ね、でもそんなことないわけですよ。例えばそうだな、この前種の会で大分県行きましたけどね、別府の観光地なんかもほっといてもお客さんにわさわさ来るわけですよ。でそこでお土産売ってる人が口角を上げてですね、お辞儀を30度にしてですね、やったらお客さん増えるかっていうと、そんなことないわけですよ。でまあ元も子もない話ですけど、観光地さえ魅力的であればお土産売ってる人の接客態度どうであっても、ね、お客さん来るんですよ、物買うんですよ。まあそれはね、丁寧に接客したら一品二品多く売れるとかね、売り上げちょっと上がるかも分かんないですけれども、でも接客をする人はその物腰柔らかく常に笑顔を絶やさず、先を読んだおもてなしの接客ができねばならないと、こんなことはないわけですよ。だからまあね、ちょっと接客苦手なんですよという人でも、ね、接客できるわけですね。でまあ、そういう接客をせねばならんっていうから人手不足だなんだとかね、なってくるわけですよ。コンテンツをずば抜けたものにしておけば、接客でちょっと足を引っ張ろうが、トータルとしてはですね、お客さんの満足度は高いわけですよ。だけれども多くの人は接客がこうあらねばならんと、ね、素晴らしく接客すべきだと思ってるから、もうプレッシャーにもなるし人も集まらんしみたいにね、なるわけですよ。というふうにちょっとね、見方を変えてみる訓練をしないとですね、こうあらねばならん、こうあるべきだみたいなね、この呪縛みたいなね、これなかなか取れんわけです。でこれ取れない理由っていうのは何かというと、まあこれはいつかなんか書きましたけど、もうネットで何でも調べれる時代なんで、自分の調べたいもの、そして自分が求めてる答えが書いてあるところに人は集まっていくわけですよ。だからね、こう外部の圧力というか、自分の意図と意思と関係のない情報を入手するっていうのがね、極端に減ってるわけですよね。自分の知りたいことというか、もう自分の求めてる答えを聞きたいわけですよ。これは赤だろうなと思ってたら、赤ですって書いてあるページを際限なく検索するわけですよ。青ですとか書いてあったら、いやそんなことはないとかですね、次赤ですって書いてあるページ見に行くわけですよ。っていう中で生きてるとね、やっぱりこのべきねばにね、がんじがらめ地獄ですよ、ね、もう地獄ですよ。ということでね、まあ、何をお勧めしてるかというと、そのもう全く関係ないというか、もう人から情報がもう勝手に、ね、こう流れてくるというか、まあ、あと僕がいいなと思ったのは、勝手に5人ぐらい集まってね、誰も興味がないだろうみたいな本を買って持ち寄ってプレゼントし合うみたいな会があるってどっかで聞いたんですけど、俺いいなと思ったわけですよ、ね、多分僕にまあ盆栽の本とか持ってこられても、ボッボッボッみたいな感じになると思うんですけど、でも見てみると、なるほどと、この盆栽のここはこれに使えるなとかね、盆栽はこうってことは今、ね、こうなんかファストファッションとかファストフードとかねやっとるけども、こういう年月を経てできたものに将来価値がやっぱりねあるという時代がまた来るに違いないみたいなね、こういう仕込みができたりとかするわけですよ、ね、なのでまあそういうのもやりたいなと思いながら、まあ面倒くさいことやってないですけど。まあそれの代用がもうこの種の会みたいなね、ああいう集まりだったりしますけど、もう全く関係のない、どうでもいいわみたいなね、その時思うような情報から何かこう自分のべきねばを疑ってみると、こういうね機会を積極的に持つといいですよ。何がいいってね、楽しいですね。あとはね、なんていうかな、ロジカルにものを考えられるというかね、まあ下世話に言うと口喧嘩負けなくなりますよ。なんかね、ああいいやこういうができますよね。だどっちからの立場のものも申せるわけですよ。さっきの接客の話にしてもね、接客がこうあるべきだと、素晴らしい接客を 100% 信じて疑わない人と、そういう接客もいいよねと、でもこういう見方もできるよねと、 っていうね、複数の切り口のトークというかね、見方ができる人はね、何か言われてもね、どうにか返せますからねまあ別にこう口喧嘩に勝つというのは目的でないですけれども、まあちょっと立体的な考え方ができるようになると、ああこの人はこうだからこういうふうに信じているんだな、そしてこういうことをおっしゃっとるんだなとかですね、というちょっと一歩引いた見方がねできるようになると、するとね、なんかこう感情的にならないというかですね、ああなるほどこうでこういうロジックでこうなってるんだなみたいなね、なんかそれをこうにやりと楽しめるようになりますんでね、ぜひねこの自分のべきネバをぶっ壊すというね、まあそのまずは気づくとこからですけどね、自分はこうするべきだと思い込んでるなとかね、こうせねばと今なんか無理に努力しちゃってるなとかですね、というところをね、見つける作業、それをするには自分の全く興味ない情報を浴びてみるとっていうのをね、やってみられるといいんじゃないかななんてね思ったわけですよ。
一円勝彦の日本の生え際。
つう感じでね、まあいろんな情報に触れて、まあ自分の欲しい情報じゃなくてね、なんか降ってくる情報ね、全く興味関心のない情報であるとか、あとは何でしょうね、もう人から押し付けられた情報であるとか何でもいいですけどもね、そういうものを浴びることによっては、なんかこれがんじがらめになっとるでみたいなことに気づけますよと。でこのね、べきだのねばだのね、外していきましょうと、いろんな情報をこう吸収しましょうっていうとね、こうまあブレブレになるんじゃないかと思うんですけどね、逆でね、これね、べきとかねばっていうのがね、こうそぎ落とされていくわけですよ。こうあるべきだと思い込んでいる、でも自分の本心本性はこうだ、その乖離ギャップでしんどいわけですよ。でこうあるべきだみたいなのが外れると、なんかああすっきりみたいなねああ楽ちんみたいなねこともあるでしょうし、外れたら余計しんどくなることもありますよ。でもね、これをね、一個一個引っぺがしていくとね、要はもうあのあれですよ、スポンポンですよ、もういやバカンスですよ本当ね。ということになると何ができるかというとね、素でね生きていけるようになるんじゃないかなと思うわけですよ。なのでね、まあよくあのあんたは悩み事なさそうでいいねとね言われるんですけど、ありますよね悩み事なんで、まあそんなこといいんですけどね、なんかもうあの素で生きとる羨ましいやつやなみたいなことをたまに言われるんですけど、これ多分ね、コンサルタントとはこうあるべきだとかね、講師はこうあらねばならんとかですね、だからそういうのをもう全部あちこちポイポイポイポイ捨ててきてね、もうすっぱだかで道歩いとるわけですよ僕はね、ストリーキングですよだからなんか素で生きてて楽しそうねみたいな感じになるんじゃないかなと思うわけです。だからこれはブレるというよりもなんかこう脱いでいって素に戻るみたいなね、こういう作業だと思いますんでね、ぜひ皆さん知らんうちにこう溜め込んどるネバとかべきとかですね、こういうものをね、意図せぬ情報によって引っぺがしていくと、こういう作業をやっていっていただければいいんじゃないかなと思ったわけでございます。ということで日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一円勝彦でした。ではまた木曜日に。